社協のホット便始まります。
この社協のホット便は毎月第1木曜日9時から職員が交代で番組をお送りいたしております。放送では網走市社会福祉協議会の活動や地域での活躍されている方や団体をご紹介しています。今日は網走市社会福祉協議会が独自事業として今年度から行う新規事業、日常生活のちょこっとお手伝い事業についてご説明に担当する地域福祉課より山中と中野が伺いました。よろしくお願いいたします。
山中さん、中野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は収録放送でお送りしています。今お話ししていただいた日常生活のちょこっとお手伝い事業というのはどのような事業なんですか？
はい、日常生活のちょこっとお手伝い事業は、高齢者の方や障害をお持ちの方などが生活をしている中でちょっとお手伝いしてほしいなということ、例えばゴミの分別がうまくできない、窓拭きをしてほしいなど、日常生活でちょっとお手伝いしてほしいときにお手伝いできる人が協力するという住民同士による有償の助け合い活動です。
どうしてこの事業を行おうと思ったんですか？
そうですね、この事業を立ち上げる前段としまして、高齢化が進む中、日常生活を送る上で市民がどんな部分に不安や問題を抱えているのかを聞き、改善につなげることが重要だとまず思いました。で、そのために網走市が行っています計画づくりの中で、介護保険の計画があったんですが、その中にアンケートを入れてもらいまして、日常生活での助け合いとして住民が助けてほしいこと、あともう一つが手助けできることっていうのをお聞きしたり、地域単位での住民との話し合いや、意見交換の結果を参考にしました。
はい、
でそのアンケートなど結果を見ると、手助けしてほしいっていうのが、項目的には16項目あったんですが、手助けしてほしいという項目が、合計1039ですね、ご意見いただいたんですが、手助けできるよという項目、同じ項目で16項目あったんですが、4798の回答がありました。で、まあ、手助けできるのと、してほしいのとでいうと約 4.6 倍ですね。
はい、
で手助けしてほしいよりもできるという数が多いので、なんかこう住民のパワーとか心強さっていうのをすごく感じました。
なんか網走の人たちすごく優しいなって感じることができます。
そうですね、はい、嬉しいですよね。なんか支えられる側よりも支える側に回ってもいいよという声は
本当ですね、
すごく嬉しかったです。
はい、
でまた、高齢者の方や障害のある方を支援する福祉事業所にご協力いただき、アンケート調査を行い、支え手側から見て、利用者を見て、日常生活を送る上であったら助かるなと思う手助けの調査も行いました。
はい、
で課題解決に向けたさまざまな取り組み方がある中で、調査結果を踏まえて住民同士で支え合いを広げるための仕組みですね、一つの事業として企画をいたしました。
はい、
で余談なんですけれど、この事業というのは、皆様からいただきました社会福祉協議会の会費、
はい、
あと赤い羽協同募金が全部財源になっています。で先ほど言ったように社会福祉協議会の独自事業ですので、皆様からいただいたその善意の寄付ですとか、そこをですね、なるべく地域づくりの方に還元ができたらと思っております。で、まあ、今後ともですね、社会福祉協議会の会費とか赤い羽共同募金へのですね、ご理解とご協力も合わせてですね、ご理解いただければと思います。
はい、よろしくお願いいたします。さてこの事業なんですが、どのような人が利用できるんでしょうか？
はい、利用は網走市にお住まいの方で、日常生活を営むのに支障があり支援を必要とするおおむね65歳以上の高齢者や障害をお持ちの方、難病患者の方が対象となります。
はい、
ただ家族や親族の方の支援を受けれる方や既存のサービスがある場合はそちらを優先していただくことになります。またこの事業は社協の独自財源のため、利用を希望する方は 年会費として社協会費ごくち1000円以上の納入と利用会員としての登録が必要となります。
はい、これ登録というのは社協さんに行けばいいということですか？
はい、そうです。
はい、で実際どのような方がお手伝いをしてくれることになるんでしょうか？
はい、網走市民で20歳以上の健康な方で、この事業の趣旨や内容を十分理解し、規則を守れるなどの要件を満たし、社協が開催する支え合いサポーター養成研修の受講を修了した方が、支え合いサポーター会員として登録しご協力いただきます。
支え合いサポーター養成研修、以前のこの社協のホット便でもお話が出たことがありましたね。今回もたくさんの方が受講してくださったんでしょうか？
そうですね、まず1回目なんですが、コロナウイルスがですね、市内で出たタイミングだったもので、はい、当初20ちょっといたんですけど、開催日を移動したいということで、何人か移動しましたが、17名の方が受講していただきました。
いや、心強いですよね。でどのようなお手伝いをしていただけるんですか？
はい、この事業では緊急性や危険を伴うことや専門的な知識・技術を必要としない、一人でおおむね1時間以内でできるお手伝いを行います。
例えばどんなものですか？
はい、例えば電球の交換や衣類の整理、部屋の模様替え、お話し相手やお買い物代行など、一般住民が行う軽微な活動が中心となります。
あ、はい、それならもしかしたら私もできるかもしれないですね、はい、その時に誰でもできそうなことということですよね。で有償の活動というふうにおっしゃってましたけれども、利用料金はおいくらなんでしょうか？
はい、利用料金は15分200円となります。料金はチケット制で、利用会員の方にはあらかじめ1枚15分200円のチケットを購入していただき、支援活動が終わったら支え合いサポーター会員へ時間分のチケットを渡します。利用時間が30分かかれば400円になります。この利用料金はそのまま支え合いサポーター会員の報酬となります。
はい、それでは利用したいという方は、まずチケット1枚200円、15分間のチケットを購入していただいて、で支援に来ていただいた方にそのチケットでお渡しして、支援に行った方はそのチケットを社協さんで、今度これ現金になるということなのかな？
はい、そうです。
はい、というシステムだそうです。でこれはどのような手続きを行えば利用できるんですか？
はい、初めて利用を希望される方は、利用希望日の7日前までに社協へご連絡願います。ご連絡いただいた後、利用会員としての該当の有無、支援内容の確認のため訪問調査を行います。利用会員として登録が可能であれば、社協の年会費の納入とチケットの購入をしていただき、ご利用いただけます。
はい、
で利用の依頼があった際には、支援内容を確認し、支え合いサポーター会員を調整します。サポーター会員が決まれば、利用会員へサポーター会員が決まったことをお知らせします。利用当日はサポーター会員から利用会員へ一度連絡をしてから訪問いたします。支援が終わったら、利用会員から活動時間分のチケットをサポーター会員へ渡していただきます。サポーター会員は活動の翌月10日までにチケットと活動報告書を社協へ提出し、ここでチケットの精算を行います。
はい、この活動報告書というのはそんなに難しいものではありませんか？
あ、そんなに難しいものではなくて、本当に活動した人が簡単に書ける内容となっております。
はい、何月何日にこれを行う、買い物行きましたよとか、そういうことですね。
そうですね。
はい、今後はこの事業をどのように進めていこうとお考えですか？
はい、網走市では約3万3000人の人口のうち 33% ですね、1万1000人の方が65歳以上となります。この事業はシニア世代の参加が大歓迎です。
はい、
逆にシニア世代、ね、1万1000人もいるので、はい、その方の力がなくしては成立しない事業だとも感じています。で、年を重ねて持っている知識経験というのは本当にあの地域にとっても、大きな宝だと思います。それを生かし社会参加をいただき支え手となるとともに自分も元気に、そして利用者も助かる、お互いがプラスになるというのがコンセプトになっています。で、自分が支えられる地域は自分を支えてくれる地域になるではないのかなと考えております。で、住み続けられる地域づくりを目指して、ぜひ皆さんの力を貸していただければと思います。
はい。
で、この放送はですね、まあ、収録という形なんですが、今このコロナウイルスの、状況で緊急事態宣言も出ております。それによってですね、今支え合いサポーターの養成研修が5月が延期、
はい、
で6月は今予定なんですが、日程が、今調整をしている段階ですので、ぜひですね、参加してもいいよ、自分のできる範囲内だったらやってもいいよという方がいればですね、社会福祉協議会の方に日程の方の調整を、ご連絡をいただければと思います。
はい。
で、電話番号は 43-2472 までお問い合わせいただければと思います。
ぜひお問い合わせください。実際にこの支え合いサポーター養成研修に参加された方たちというのはどのような年代の方が多かったですか？
はい、嬉しいことにですね、高齢の方が多かったです。はい。で、まあ、中にはですね、普段、福祉センターをご利用されている方とかもいるんですけど、はい、こんな私でもできるんですか、私は例えば裁縫しかできないんですけどとか、はい、私は喋ることしかできないんですけどとか、そういう特技はあんまりないんですけどって言うんですけど、やっぱり皆さん歩ければ、
はい、
なんぼでもできますし、見れればできることもたくさんあるので、
はい、
こんなことでもと思わないで、ぜひご協力いただければと思います。
そうですね、健康な方であれば結構そうですね、そうやってご自分でお出かけになるということが、自身の活力にもなると思いますしね。
そうですね、人に会うということで、はい、やっぱり自分にとっても相手にとってもプラスになることってたくさんあるかなと思いますので、
はい
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、登録してみてください。ではいくつかこの後お知らせがありますか？
はい、お知らせ2つほどあります。まず1つは網走市協同募金委員会よりお知らせです。
はい。
令和3年度ご当地寄付金付きピンバッジが完成しました。今回初めて網走市内小学4年生から6年生を対象に公募し、150を超える応募の中から最優秀に選ばれたデザインのバッジとなっています。500円の募金につきバッジを1個差し上げております。現在は福祉センター、エコーセンター、道の駅網走で取り扱いしております。ぜひ皆さん手に取っていただければと思います。ピンバッジについてのお問い合わせは電話 0152-43-2472 網走市協同募金委員会までご連絡をお願いいたします。
子どもたちから応募があったピンバッジ楽しみです、
ね、嬉しいですよね、はい、子どもたちにとっても自慢かなと。
150も応募があったんですね。
そうなんです。
その中から選ばれたピンバッジ、私もねちょっとつけてみたくなりますよ。はい。その他には、
はい、もう一つ網走市子育てサポートセンター会員募集のお知らせです。子育てサポートセンターは生後6ヶ月から小学校6年生までのお子様の預かりや送迎などをする会員相互の援助活動です。子育てをしているご家庭はいざという時にお子様を預かってくださる方がいると安心します。急な仕事が入ってしまった、体調不良で通院をしなければいけない、習い事場所までの送迎をお願いしたいなど、困った時に協力会員がお手伝いをします。会員登録は無料です。お子さんを預けたい依頼会員につきましては随時登録ができます。お子さんを預かりますという協力会員につきましては協力会員講習会の受講が必要となります。 次回の協力会員講習会は8月19日木曜日開催予定ですので、受講とご登録をぜひお願いします。お問い合わせは網走市子育てサポートセンター、電話0152-43-2472までお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。中野さん、いよいよ放送がそろそろ終わりに近づいておりますが、いかがでしょうか今の気持ちは。
大変緊張いたしました
上手にお話ししてくださいましたよね、山中さん。
そうですね、はい、すごくうまいと思います
ねまた機会がありましたらよろしくお願いしますね、
は
い、
ありがとうございます。
ではコーナーの最後にリクエスト曲をかけてきますが、何にしましょうか。
はい、彩香さんの歩いて帰ろうをお願いします。
なぜこの曲選ばれたんですか。
この曲はちょっと最近よく CM で聴くなと思って、はい、ちょっと聴いてみたいなと思いましてリクエストさせていただきました。
はい、ではこの後おかけしたいと思います。今日は山中さん、中野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。